76.9 FM High.
みなさん、おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は札幌ビール静岡流通営業部部長の阿部茂さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。札幌ビールの阿部です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、札幌ビール静岡流通営業部部長の阿部茂さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。阿部さんは昭和43年のお生まれで、山形県酒田市のご出身です。横浜国立大学物質工学科をご卒業後、札幌ビールへ入社。仙台支店を皮切りに、広域営業本部、北海道本部で主に流通営業を担当され、昨年9月、静岡統括者、静岡流通営業部部長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、阿部さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介聞いておりますと、山形県のご出身。
はい、
酒田。
そうです。
あ、北前船が寄った、昔からね。
そうですね、
飲酒を極めたところ、気候的にはちょっと冬は厳しいかなって感じ
です。冬はそうですね、地吹雪がすごくてですね、5メートル先も見えないっていう日も何日もありますね。
静岡じゃ考えられません。
考えられないですね
でもまあ、それにそこはそのね、やっぱり地域の良さっていうのがありますんでね、
はい、
遊びにしても、ものの考え方にしても、ただやっぱり言葉は少しちょっと違うなっていう感じするんですけど、どうですか。
そうですね、私も、まあ、地元を離れて、20何年になりますので、あんまり訛りというのがないんですけど、実家に帰ったら現地の言葉というか方言で喋りますね。
阿部さんの場合はほとんどね、やっぱり、まあ、標準語って言い方おかしいんですけど、東京語っていうかね、そういう言葉で何の違和感もなく聞いてるんですけど、
はい、
でも人によってはかたくなにその生まれ育った土地の言葉を使っているっていうか特にイントネーションとかね、
はい、
その訛りっていうのを使ってる人もいますよね。
そうですね、例えば関西弁とかそういうのだと、まあ市民権があるというか認められてますよね。
そうですね、
やっぱ地元の山形東北の言葉だと、まあ、ちょっと気恥ずかしいような感じがありますよね
、まあ、そういうふうには私は感じませんけど、ただあんまり口を大きく開かないで喋ってるっていう感じはありますけど、どうなんでしょうね。
そうですね、口を開かないということもありますし、こう略す言葉が多いんですよね。例えばこれを食べてと、まあ、いうことについては、食えっていうのが短縮されて、けっていう一言で終わっちゃうんですよね。
そうですか。
そういう言葉遣いが多いですね。
面白いですね。やっぱり秋田とかその山形とかね、あの辺になるとちょっとやっぱりね、私どもん、これ何を意味するんだろうって今の話じゃないけどですね、はい、そういうことはありますよね。
そうですね、当時はテレビ見てますと字幕スーパーが必ず出てきまして何喋ってるかよくわからないもんですから、うん、字幕スーパーを見てみんな理解してくれるみたいな、そんなところがありましたね。
ね、で非常に自然豊かなね、
はい、
まあ、美しい土地というふうなことで私も理解してるんですけど、私もまあ近くまで行ったことはあります、はい、何回もありますけれども、あの子供さんの頃はね、どんな遊びをしてたんですかね。
そうですね、あの私のところはですね、まあ、酒田市といっても、あの今は酒田市なんですが、あの昔あの八幡町という隣町でして、まあ、合併で酒田市になってるんですが、本当に田舎でして、近くには川があって、まあ、山があって、で、まあ、ちょっと行くと海があると、うん、そう、まあ、そういうあの自然豊かなところなんです。
鳥海山、
ね、鳥海山がそうですね、そうですね。ですからまあ遊びといったら川に潜って魚を取ったりとか、まあ、山に行ってカブトムシを捕まえたりとかそういうあのことをやってましたね。
なんかスポーツか何かをしょっちゅう、地元ですかね、ずっと。
そうですね、あの地元、まあ、あの地元で18歳までいたんですが、小学生の時はですね、学校にあの22名しか、まあ、クラスですね、クラス22名しかいなかったんですけど、男11女11ということで、ちょうどサッカーができる人数なんですね。でたまたまあのスポーツ少年団でサッカーがありましたので、まあ、サッカーをずっとやってましたね、小学生の時は。で空いた時間ではもう本当に遊んでばっかりでした。
いい古き良き時代だったじゃないですかね。それであの、まあ高校卒業して大学が横浜国立大学の物質工学科っていうのは、これは工学部なんですか。
そうですね、あの、まあ、理系でして、で物質工学科の中でもいろんな研究室に分かれますが、私はですね、サビの研究をしてまして。
え、あ、サビっていうか、
サビっていうのは、そうですね、
防水なんかいうのね、あのサビを止めるとかなんとかいう。
そうですね、あの燃料電池のですね、うん、あの電極、まあ、高温になるんですが、そのサビ の, あの劣化というか、うん、あの電極の劣化ですね、そういう研究を最後してましたですね。
なるほどね、それはまたどうしてあのビール会社に入ったん
ですか。そうですね、あの本当はですね、通常の就職であればさ、まあ、ビール会社の工場勤務とか、うん、まあ、そういうのが普通のコースだったんですが、私はどうしてもその実験とか、まあ、研究とかですね、そういうのが苦手っていうか、あんまり好きじゃなかったんですね、まあ、言ってはいたんですが、うん、それでですね、まあ、当時、まあ、20歳になってから、まあ、ビールをたくさん飲むようになりまして、大変好きだったもんですから、まあ、好きこそもの上手なれじゃないですけどやっぱりまあ好きなものを扱った商売、仕事をするのが一番かなと思いまして、まあ、札幌ビールに入社したと、そういったことでしたね。
いいですね、好きなことと仕事が一緒にするっていうのは、ね、すごくあの嬉しいことですよね。で、あの最初それがあの平成4年ぐらい、
平成4年ですね、4
年ぐらいですかね、はい、で、まあ、一点がらりとかあって営業関係ということなんでしょうけれども、はい、初任地って、まあ、研修っていうのがあると思うんです。初任地はどちらだったんですか。
は
い、
初任地はですね、あの東北の仙台です。
あ、
まあ、仙台市内の方をですね、まあ、当時としては、お酒屋さんとか、まあ、スーパーさんでそんなにお酒を扱ってなかったんですけども、まあ、お酒屋さん、それから卸さんですね、問屋さんですね、それから飲食店さん、まあ、そういったところを営業活動しておりましたね。
うん、あの東北支社には何年間ぐらいおるんだろう。
東北支社に8年おりました。
あ、そんなに長くたんですか。はい、それとやっぱりその、まあ、東北地方をかけずに回るってちょっとおかしいんですけど、あっち行ったりこっち行ったりしながら営業活動、まあ、もちろんその下にはいるんですけど、
ね、人が、まあ、あのただ私の場合はあの仙台支店というところだったので、働いてる場所は仙台市内、まあ、あとはその近郊ですか、そこら辺が中心でしたね。まあ、ただあと、プライベートで遊びについては、まあ、東北6県もしくはまあ関東の北関東の方までですね、よく遊んでましたね。
あのもともとビールがお好きだっていうことですけど、今でもやっぱり飲むといくらでも飲めるっていうタイプ。
そうですね、まあ、普通のっていうか一般の方よりは飲めるんじゃないかなと思いますが、今はまあほどほどのところで抑えるようにしております。
で、あのよく聞くんですけど、ビール会社入るにはね、もうお酒飲むか飲まないかっていうことは条件なのかって聞くと、そんなことありませんよってみんな、はい、皆さん言うんですけどね、はい、どうなんでしょう。
そうですね、基本的に採用の段階ではですね、そんなことはあんまり聞かれないですが、私の周りも見てほとんどやっぱり飲む人間ばっかりですね、
まあ、志望する人たちがそういうこともあるのかもしれませんね。とまた多分その採用する人たちも、ね、あこの男は飲めるから飲めないからって多分見当は、
ね、そうですね、
仲間の匂いがするんじゃないでしょうかね。
ちゃんとした面接では聞かないかもしれませんが、うん、世間話的なところなんかで、うん、この人飲むのかななんていうようなの感じ取ってるかもしれないですね。
ねえ、でも仙台支店におられたっていう、やっぱり東北に対する、まあ、生まれ育ったところ自体が東北なんですけどね。
そうですね、
やっぱり思い込み思い入れっていうのはあるんですよね、今でも。
はい、まあ、出身ということもありますし、まあ、私の親族、まあ、兄弟も今仙台におります。で妻も仙台出身で、まあ、親戚も多いので、やっぱり、まあ、特別な感情というか思いはありますね。
そうですね、仙台だと思いますね。
爽やか談話室は札幌ビール静岡流通営業部部長の阿部茂さんをお招きしております。
阿部さん、私も先日たまたまね、東北へ行って仙台へ行きまして、まあ、ちょっとお魚とか、お魚も美味しいんですよね。
美味しいですね。
で、はい、何よりもお酒が美味しい、
はい、
それから牛タンとかね、はい、いろいろ食べてきましたけれども、まあまあいいなっていうふうに思いましたけど、やっぱり寒さで言えばやっぱり仙台も寒いんでしょうね。
そうですね、まあまあ、ただそうは言ってもですね、冬に雪が積もるっていうのも何日間、まあ、数日ぐらいですし、そんな極端に寒いという印象は私は持ってないですけどね。
もっと都会化して、仙台あたりはね、大都市でありますしね、彼氏も外でね仕事をするというわけじゃないんでしょうけれども、まあ東北地方っていうのは我々にとってみると日本人の原点みたいなね、ルーツみたいな感じがあって、なんとなく懐かしさっていうのを僕ら覚えるんですけどね、はい、私がどこのルーツか分かりませんけれども、そんな感じがしますね。
そうですね、ただ私も静岡に来ましてですね、ちょっと郊外に出ると、あ、東北に似てるなっていうような感想はありますね。
なるほど、
なんかこう落ち着いた感じというか、すごいいい感じになりますね。
まあ、静岡はおおらかさっていうか、のんびりしてるっていうかね、まあそういうところがあるのかもしれませんけれども、はい、その辺はちょっと似通ってるかな。でその後は本社の方へ戻られたんですか。
はい、
本社はどこにあるんですか。
恵比寿
ですね。あそこですね、やっぱりね、
はいはい、
私もあそこも何回も行きましたけど、
降り立つとね、恵比寿の音楽がね、流れるんです よね、
あのあそこにもいろんなショッピングセンターがあったりね、なんかしてね、まあそこ行くっていうのも、まあ、最近では東京もね、いろんなところのそのスポットができたもんですから、
はい、
前は10年20年前はね、あそこが結構素晴らしくてですね、
はい、
駅で降りて、それからあそこまで行くところでビール飲めるぞって思いながら、ね、
そうですね、
楽しみがありましたね。
恵比寿ももともとはですね、商品名の恵比寿が地名になったというところでして、
逆ですか、
そうなんです。ですから、まあ、私どもの会社もですね、やっぱり特別な思いの地で、で、都市開発を進めて、まあ、今ガーデンプレイスっていうところになってますかね、そこに本社を置いてるということですね。
でその後北海道、
北海道ですね、はい、
ですか。
そうですね、
北海道は札幌、
札幌市です。
あ、やっぱりこれもずっと営業や。
そうですね、
この北海道本部ということになると北海道全地帯がエリアということになる。
そうです、まあ北海道はですね、まあ、弊社の発祥の地ということになりますが、本社は恵比寿に置いてあるんですが、まあ、やっぱりいろんな行政の方とか経済界の方とか、そういったところとの付き合い、お付き合いもありますので、北海道本社というミニ本社バージョン的なところもありましてですね、割と札幌ビールの社内としては人気の勤務地になってるんですね。
まあ、昔ね、ミュンヘン札幌ビール沖っていう、そのテレビかラジオのコマーシャルがあったような気がしますよね、はい、かすかに覚えてます。だいたい井戸が同じぐらい、
井戸、そうですね、
あれはビールを作るのに適したっていうですいうことでしょうか。
はい、そうです。
でその北海道におら それから静岡に来たんですか。
そうですね。
そうすると、東北におられて本社行って北海道行ってそれで静岡で、
そうです。
で静岡に来られたのは昨年の9月ということになるんですけれども、はい、まあ、また北海道と静岡っていうのは随分、まあ、気候風土ね、
はい、
県民性も違うんだろうと思うんですけれども、なんか来られてですね、そういうことに対する違和感っていうか、これはちょっと違うぞっていうふうな思いっていうのはあったんでしょうか。
違和感というのはそんなにないですね。仕事の話をしたらですね、静岡にも焼津市になりますけど札幌ビールの工場がありまして、で、まあ、ちょうど32年になるんですが、静岡県の場合、唯一の大型のビール工場ということでございますので、やっぱりものすごく地元意識が高い、地元っていう感じがしますですね、ですから仕事の話でいろんな得意先お得意様と話してもですね、割といいように受け止めてもらってますし、なんとなく北海道に近いのかなっていうふうに感じますね。
工場が立地するときにね、たまたま私県庁にいたもんですから、はい、企画部にいて、いろいろねお話があって、
はい、
でデリバリーって言いますかね、集配っていうふうな意味からも静岡っていうのはね場所はいい、しかし水がどうかななんていうふうなことも、ね、考えたんですけれどもね、はい、もう大変多量な水を使うというふうな、そのビール工
場、そうですね、ビール工場の場合はですね、製造で商品としての水以外にもその洗洗浄だとか諸々の水の消費というのがものすごいんですね。ですから、おっしゃる通りに水っていうどういうふうなところでやるかっていうのは大事な一つのポイントになってきますですね、工場
の時に。で大きく分けると、そのビールっていうのはその家庭用と業務用っていうのがあるんですけど、今では業務用の方が多いんでしょ。そんなことないんですか。
ですね、お酒業界、特にビール業界の場合はですね、飲食店さんが大きな市場を占めておりますが、大体3分の1ぐらいですかね。3分の1ぐらいが業務用の市場ということですね。
ちょっと家庭用の方が多いって
こと？家庭用の方が大体残りの3分の2ぐらいのイメージですかね。
あ、そうですか。そうですね、私どもも冷蔵庫かければ何本か入ってますからね、いつもね。
そうですね。
いつも飲むたびにもうその辺でやめといたらどうかなって言われちゃうんですけどね飲み出すと止まらないっていう感じがありますけれどもね、美味しいんですよね、またね。
そうですね、
会社のもんで冬寒い時でも美味しいし、夏暑い時はもちろんですけれども ね、
そうですね、
いつ飲んでも美味しいなっていうふうに思うんですけれども、で静岡におけるですね、ビールの販売の特性って言いますかね、他の地域とこれ違うなとか、全国回ったわけじゃないんでしょうけど、仲間の方々がおいでになると思いますけど、何かあるんでしょうか。
いや、そんなにですね、ビールの販売という面から言ったら大きな特性って、エリア特性っていうのは少ないかなというふうには思いますが、例えばスーパーさんですと地産地消ということで地元の食材を売ったりとかで、食べる方もそうですよね、地元の食材を食べましょうとか、そういう意識の強い方が多いので、そういう意味で言うと地元に工場があるっていうのは我々としては助かりますですよね。地元の会社っていうふうに捉えてくれる方が多いです。
そうですよね、馴染みが非常にあるっていうことは、私どもも感覚としては持ってますよね、で今はそのアルコール類のね多様化っていうふうな時代に入ってきましたよね、彼氏も昔はもうすぐビールってこう言ったんですけれどもね、ワインもあり洋酒もあり焼酎もあり、もちろん日本酒もあるというふうなことですけど、だから札幌ビールって言ってもビールだけを作ってるわけじゃないでしょ。
そうですね、ワインもかなりの量を販売させていただいておりますし、それから焼酎、それから去年はですね、バカルディという商品、会社の、販売権をいただきまして、洋酒の関係なんかもやっておりますね。
そうですか。アルコール飲料 の、 その多様化っていうのはいいんですけど、やっぱり僕らはそのビールっていうものに対するノスタルジアみたいなものがあるんですよね、でまずビールっていうか、でその次にじゃあ日本酒で行くかってこう日本酒が扱うかね、 その、まあ、常温かとかね、まあ、いろいろ扱うかとかいうのはあるんですけれども、大体そういうパターン、大体これ年寄りの感覚でしょうかね。
そうですね。いや、あの、私なんかはもう最初から最後までビールっていうこともよくあるんですが、まあ、最近あの弊社もその多層化の中でいろんな商品を扱っておりますので、あの、何杯かビールを飲んだら次はワイン、次は洋酒みたいなところもありますが、今周り の消費者の方を見てますと、特に若い方はですね、一杯目からビールということじゃなくて、一杯目からチューハイで乾杯をしてみたりとか、そういう方々がかなり多くなってきましたね。
チューハイでね、私なんかチューハイとか、チューハイっていうのはあのスパーリックリングみたいな感じのあれが入って、炭酸が入ってるんですか、あれは。
そうですね、
私飲んだことないから分かんないんですけど、
まあ、いろんなあの商品がありますけど、基本的には炭酸が入ってるような格好の、ちょっと甘めのものが多いんですかね。
シャンパンとかね、そういう、まあ、なんて言いますか、発泡的な、ね、ものは私はどうもあんまり合わないんですよね。やっぱりウイスキーでもやっぱりストレートでね、それでお水をねみたいな形で用意しながら飲むっていうのは好きですね。
まあ、あの、本当にでも我々としてもやっぱり一杯目ぐらいはビールで乾杯してもらいたいなっていうのが、まあ、正直なところではありますですけどね。
まあ、美味しいと思いますけどね、私はね。そうですね、まあ、人の思考にとにかく言っちゃいますけれどもね。はい。
FM ハイ爽やか談話室、札幌ビール静岡流通営業部部長の阿部茂さんにお話を伺っています。
あの、阿部さんからそのビールの話を聞いてるとね、多分限りないと思いますけど、もうちょっとだけちょっと、あの、はい、この前 ある会社のですね、営業担当の人がですね、ノンアルコールのビールと普通のビールとはね、区分けがつかなかった人がいたんですよね。はい、いやそれだけ、まあ、技術が上がったって言えば言えるか、またその人の感性がちょっと鈍かったのかどうかよく分かりませんけど、あ、面白いなっていうふうに思ったんですけどね。
そうですね、多層化という意味で言うとですね、ノンアルコールビールっていう市場もすごく広がってまして、当初のノンアルコールビールからするとですね、やっぱり技術改善が進んでおりまして、どんどんやっぱり味は良くなってきておりますですね。
格段にうまくな
って、格段に美味しくなってます、ですから、手前どもの商品で言うとプレミアムアルコールフリーという商品なんですが、これは本当にもうビールと遜色がない、そういった味で、刺身食べながら、プレミアムアルコールフリー飲んでも全くいけると、そんなような感じですね。
ところでビールっていうのは歴史的にはものすごく古いんだそうですね。数千年前、
ね、そうですね、メソポタミアとかそこら辺の時代から、醸造始まってると聞いておりますね。
私も外国へ行く機会が割と多かったんですよ。外国へ行ってですね、その土地のビールを飲むとね、まあ、日本はまあピルスナー系統が中心で、はい、まあ、日本のビールに慣らされちゃってるわけですからね、はい、他の地域って国へ行ってビールを飲むとね、うん、これがビールかって思うようなことがあるんですけど、よくしたもんで 2,3 日それを飲み続けてるとね、それが悪くなくなっちゃうんですよね、良くなっちゃうんですよね。
やっぱ土地その土地固有のビールっていうのがありまして、そこで飲むビールっていうのがやっぱり一番美味しいですかね、
まあ、その風土っていうかね、そういうものに合わせてあるっていうか、はい、ことなんでしょうかね。で、日本でも地場ビールが一時ね、はい、ものすごく流血を極めたんですけれども、まあ、しかし最近ではね、まあ、落ち着いちゃったって言いますかね、はい、まあ、全国でボコボコできたのが少し淘汰されてきたっていうところ。でもまだしっかりやってるところもありますよね。
そうですね、やっぱり地ビールはですね、まあ、ナショナルメーカーのビールとちょっと差をつけた、まあ、特徴あるビールというところが多かったんですが、まあ、私としてはそういう市場っていうか、そういうのもどんどん広がっていけば日本のビール文化がまたいい格好になってくるのかなとも思ったんですが、ちょっと縮小してしまってるっていうのは残念ですね。
そうですね、ちょっと残念な気がしますね、はい、ところでそのビールそのものがね、札幌ビールって名前がついてるんですけど、商品としては具体的に今ものすごく最近力を入れてるっていうのはどんなものがあるんでしょうか。
まあ、看板商品が札幌黒ラベルという商品でございますね、はい、これは今年ですね、発売から35周年になります。
あ、そんなになるんですか。
まあ、ロングセラー商品ということで、たくさんの 方にあの飲んでいただいておりますが、そういう35周年を記念あの、まあ、感謝を込めましてですね、まあ、今もキャンペーン、やっておりますが、いろんなキャンペーンを年内予定をしているということでございます、うん、で
その他のビール以外ではあのワインとかね、焼酎なんていうのもやっておられるというようなことですけど、はい、ワインなんていうのは外国産を輸入しているのと国産と両方あるんですか？
そうですね、あの国産はですね、勝沼に、うん、あのまあ、隣山梨ですね、うん、と、岡山の方に工場がございまして、で特に、まあ、そこで作ってるわけなんですが、勝沼についてはですね、4月の17日にあのワイナリーを改装リニューアルオープンしまして、で、やってて非常に好評をいただいております、
うん、ところでその昔その江津工場でね、はい、まあ、静岡工場っていうんでしょうか、
はい、
江津にあるところであのビアホールっていうのかなんていうのかよく分からないんですけど、そのビールを飲ませてくれるところ、はい、今でも、まあ、あの団体とかねそういうので申し込むと対応してくれるようですけれども、はい、よく行きましてね、
はい、
あそこで飲むのは美味しいんですよね、またね。
そうですね、
やっぱりあの製造した場所で飲むっていうのはこう違いますね、
で今はですねあの工場の向かいのゲストハウスというところで札幌ビールセミナーというのをやってまして、
セミナー
ですね、ビールの美味しい飲み方だとか注ぎ方だとかそういったことをやりながらで、飲んでいただくというようなことをやっておりまして、大変好評いただいております。
いっぺんそのセミナーに参加してみたいと思いますけどね。今さら何を言ってるかっていうふうに言われそうですけれども、
あの
そう
ですか、缶ビールもですね直接口につけて飲むというのもいいんですが、コップにですねあの3回に分けて注ぐんですね、うん、そうするとですねあの適度にガスが抜けて大変美味しいビールになるんですね、そういうあの飲み方なんかもあのご説明をしております。
あ、飲み方のね、将来の会社の夢って言いますかね、まあ、会社っていうと、まあ、札幌ビール全体としてはちょっと大きすぎるかもしれませんけど、静岡というふうなねところで考えたらどんなふうにお考えですか？
そうですね、まあ、ビール会社の場合ですね、どうしても販売シェア的なあのことが新聞ニュースで話題になったりとか、あのそういうところが多いんですが、やっぱり弊社の場合はものづくりにこだわった会社ということで、やっぱり一人でも多くですねそのファン作りをしたい、そういうふうに思っておりますし、そのファンの方からいただいた言葉っていうのを大事にですねまた期待に応えていくと、そういったあの会社になりたいと思いますね。そういう意味では、まあ、あのシェアでナンバーワンということよりもオンリーワンというそういう会社になれればいいのかなというふうに思っております。
なるほどね。安倍さん大変その快活な明るい性格をお持ちだし、まあ、あの多分これからもねあのいろんな事業をやっていかれるだろうと思うんですけど、今日は忙しいところあのおいでいただきまして、本当はもっとお聞きしたいこといっぱいあるんですけど、時間上この程度でとどめさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は札幌ビール静岡流通営業部部長の阿部茂さんをお迎えしてお話を伺いました。阿部さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。